Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow.
近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ Tokyo Live。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して56局ネットでお届けをしてまいります。というわけで新年度を明けてまいりまして、4月ずいぶん暖かくなってまいりました。桜の季節も過ぎたあたり、今日はですね、ちょっとほんわかした話が聞けるかもしれない、スパイシーかもしれない、そんなアーティストをお招きをしております。今日のゲストはこの方です。
松本かなです。
松本かな。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト松本かなさんです。お久しぶりでございます。いやあれから1年以上が経ちました。
もうそんな経ちましたっけ。
そうなんですよ。すごかったですよ、あの時の反響は。松本かなさんの登場した時の
何に対する反響ですか。
松本かなさんに優しくされたいという殿方の皆様のね
本当は怒られたいんですよ。
まあ、そんな話も応用していこうというふうに思いますけれども、はいはい、今日は松本からさんにお久しぶりにお越しをいただきまして、いろんな話をね聞いていただいて、聞かせていただこうかなというふうに思って、おります、
はい、
が松本からさんを知らない方もリスナーの中には多いと思いますので、はい、ぜひちょっと一つ自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、はい、松本かなと申します。私は千葉県の木更津市という、あの木更津キャッツアイとか岸田さんとかで有名な、どんな町かというと、はい、海に面していて、うん、田んぼがあって、ちょっと行くと山もあって、まあ、農産物が取れて水もおいしいという、最高な場所に住んでおりまして、そこを拠点にライブ活動をしております。でシンガーソングライターでピアノの弾き語りを中心にはしてるんですけど、食べることが好きで、あまりライブハウスではなくて、田んぼとか畑とか、なんだろうな、食べ物があるところで大体ライブをしております。
おお、松本かなさんお久しぶりでございます、はい、食べ物系シンガーソングライターということでよろしいでしょうかね。
なんかね、はい、なんかこの前あれが好きなんですよ、臓物。
臓物臓物レバーとか、
レバーとか、そうそうそうそう、
あの腸とかそういうことですね。
そうそうそう、そういうこと言ってたら臓物系シンガーソングライターって言われました。それはちょっと聞こえが悪い。
確かにね、なんかえぐり出すような、
なんかちょっとね、
まあ、ある意味ちょっと臓物に訴えかけてくるような歌詞もあったりしますけど、ね、
確かにえぐりた、えぐり出されるような、ね、
えぐり出されるような松本かなさんをお迎えをしております。はい、木更津推しというか、はい、木更津を盛り上げたいみたいな、
そうですね、
あのコンセプトを前面に打ち出していらっしゃるんですけども、はい、まあ、正直その木更津って先ほどご自身でおっしゃったように、はい、まあ、正直ヤンキーの街みたいな、なんか、
まあ、確かにそうなん
ですよ、ね、部外者我々からするとなんとなくそのイメージがどうしても強い。
そうなんですよ、
ね、大阪でいうと岸和田みたいなイメージなんですけど、
まあ、そうですね、そこでしかモテない人がいるみたいな、わかりますか。なんかあの
確かにね、
そう
その髪型東京でなかなか見ないわねみたいな。
そうなんかそこのなんか木更津でしか売れない服があるらしいんですよね。
あ、そうなんですね。
なんか、はい、駅前にあるんですけど、そういう服屋さんが。
なんていう店なんですか、それは。
それはちょっと言えないんですけど。
あ、言えない。あ、そうなんですね。あ、なるほど。じゃあ駅前でちょっと探していただこうと
思います。駅前でぜひ探してください。
ほうほうほうほう。で、まあ、そういう街を、なんていうの、女性シンガーソングライターとして、
はい、
木 木更津推しですっていうのってなかなかちょっとイメージがね、まあ、我々からすると
そうです、ね、
ずれてるわねって思ったりするんですけど、
うん、私の中では、うん、ライブハウスに出てる時に、うん、自分がずれてるなって思ってたんですよね。
あ、逆に
そう逆に、うん、あれ私ミュージシャンじゃないと思っていつも思ってて、っていうのはなんか音楽がやりたい歌いたいみたいなことよりも、うんうんうん、なんだろうな、人と人とつなぐみたいなことがしたかったですよ、
ね、なるほど。
そうそう、でなんか場所を作るとか、なんか後々は古民家とかを借りて、うん、そこにカフェとドミトリーみたいなのを作って、
あ、なるほどなるほど、
でなんか地域の人とこう野菜持ってきてもらって、うん、そこでカフェやったりしてみたいな、うんうんうん、をいろんなこなんかいろんな人とやるみたいな。
なかなかそれは確かにね、渋谷のライブハウスとかでは実現できない。
そうですね、だからずっと長年、ね、そうそう感じてた違和感がやっと最近こう、あ、なるほどねみたいな。
なるほど。じゃあそういう意味では、まあ、僕がさっき言ったようなちょっと柄の悪いイメージから、はい、木更津をもっとこう自然がいっぱいで食べ物が美味しいのよ、
そうですね、
住みやすいのよっていうイメージに変えていくところに一役
変
えたい、
そうなんです、
っていうシンガーソングライター、
そうです、
松本香菜さんにお越しをいただいております。
はい、
木更津は何があるんですか。その、まあ、農産物はもちろんね、うん、その美味しいところがあるっていうのはあるわかるんですけど、名物っていうと、
名物っていうと、うん、なんだろうな、名物ね、ブルーベリーなんですよね。実は
夏でしたっけ。
夏です、
夏ですね、
夏から秋の初めにかけてなんですけど、うん、ブルーベリー街道っていうのがあって、
おロマンチック街道的な、
うん、ロマンチックが拾えるかわからないですけどブルーベリーがは確実にありますね。
あ、うん、それはなんかずっとブルーベリー畑みたいな感じなんですか。
なんかあのブルーベリー農園がその街道に、うん、いくつもあるんですよ、
うんうんうん、
で私そこでブルーベリー園でライブをさせてもらってるんですけど、うん、毎年夏にな
んかどこでもいますね、松本さん。
そうなんですよ、
すごいですね。
江沢フルーツランドさんっていうところ、
江沢フルーツランドさん、はい、
あそこはお世話になっております、うん、そこはあの竹林を夫婦で伐採をして作り上げたっていう、うん、そのブルーベリーの農園が山の上にあるんですよ、
うん、
200メートルぐらい登山をして、うん、ブルーベリーを狩るっていう、
まあ、なかなかの苦行ですよね、それね。
そうなんです、また選ばれし者しか狩れないみたい
で、そんな選ばれし者しか狩れないところでライブをやっちゃう、
ライブをやっちゃう、
はあ、お客さんもだいぶ選ばれた、お客さんが、
まあ、だいぶそうですね、たどり着けなかった人も何人かいるんですけど、まあ、
そうでしょうね、どこだみたいな。そうかそうか、そういうじゃあ本当に農産物の美味しいところ で、
そうなんです、
農産物に絡むライブ、
そうです、
まあ、松本さんが食べたいがために、
はい、
みんなを巻き込んでやっている
そうなんです、
ライブがたくさんあったということで、なんかこの番組が、はい、放送される直前3月の末にも、はい、
そうなんです、
カズサキャンドルナイト、
そうなんです
よ、まったりマルシェ
&カズサキャンドルナイト、
松本さんはこれカズサさんという名前なんですか。
そうなんですよね、私、うん、カズサって呼んでもらってもいいんですよ。
あ、そうです
か。カズサっていうのがね、木更津と、はい、木更津 の、 あのお隣に袖ヶ浦と、
はいはいはい、
あと君津、
うん、
そして富津っていう、 こう4市が、うん、あのつながってるんですけど、はいはい、その4市をまとめて上総地区っていうんですよ。
ああの上に房総の総と書いて
上総ですね、
上総
です、
なるほど。
でそこのあたりであの今やっているイベントがこのまったりマルシェ&上総キャンドルナイトっていうイベントで、うん、お昼は50店舗のマルシェと音楽ライブを芝生で聞けて、
芝生で聞けて、
はい、入場無料でご飯食べながらレジャーシートでゴロゴロしながら、
おしゃれじゃないですか、
6組ぐらいライブ見れて、夜は、芝生にこたつを出して、
はい、
はい、あの甘酒を飲みながらライブを聞いてでキャンドルと手作りのキャンドルと、
なるほど、ね、
あとこれまた今回あのあれだったんですよ、竹林に毎日入って、うん、まあ、竹林が多いんですけど、
うんうん、
あの私と同い年ぐらいの女の人が、ね、はい、毎日竹林に入ってこう竹を買って、うん、その竹に穴を開けて竹灯籠を作って、
うん、
でその竹灯籠とキャンドルでステージを飾り、
うんうんうん、
でライブペインティングをして歌を歌ってみたいな、
うん、すごいですね、
一日を通して家族で楽しめるっていうイベントをちょっと、
竹灯籠と竹とっくりも作ったらよかったんじゃないですか。なんか
とっくり、
竹とっくり、
とっくりですね、お酒を飲むとっくり、ね、
そうそうそうそう、
作れる
ね、え次それやりましょう、
作りに来てください、
ね、僕それだけ飲んでますからこたつに入って
地酒もありますから、
ね、そっかそっか、そうっていうのを、まあ、主催者
なんですよね。あ、そうです、主催してるんです、
すごいんですよ、パワフルなんですよ松本かなさん。
これやりたいことなんです私。
そのパワーがどこから出てくるのかっていうところも今日はね、はい、トークでバンバン、はい、掘り出しながらも、はい、木更津で活動しているというところにすごくフォーカスをして今お話を聞いたんですけれども、はい、それ以外にも、まあ、都内でもねもちろんライブをされたりとかっていうのもあります、はい、そしてこの4月30日に、はい、シンガーソングライター松本かな、
はい、
これはミニアルバムでいいんでしょうか。
まあ、ミニってつけてるんですけど、
はい、
12曲入りじゃないとフルじゃないって言われたことがあって、
あの、ね、8曲っていう説もあるんですね。
あ、
確かに。
そうなんですか、うん、あ、ギリギリ7だな。
7か。
じゃあミニでいいです。
じゃあミニで、
ミニでいいです。
ミニアルバムをリリースをされます、
はい、します。
イエイ。なんというタイトルでしょうか。
魔法の手のひら。
魔法の手のひら、いいタイトルですね。ハンドパワーです的な。
ハンドパワーです的な、本当にそうなんです
よ。あ、どういうコンセプトでつけたんですかその名前は。
これはですね、うん、私の友達で結構そのなんだろうな、ヨガの先生とか、あとこうマッサージをやってる人とかが多いんですね、
はいはい、
で結構私ライブの前後必ず整体に行ったりしてて、
お、声が出やすい。
そうでその時になんか手当てられただけで泣いたことがあったんです。結構心がもう辛いっていう時に、あ、こう人の手が体に当たるっていうのはすごく大事なことなんだなと思って、
癒しパワ
ー、それ作った曲が魔法の手のひらっていう曲があるんですね。
それを
タイトルにいたしました。
持ってきました、はい、そして今日お届けしていくのはまず大人だってさというナンバー、はい、どういう曲でしょうか。
大人だって失敗することもあるよねっていう、まあ、歌詞なんですけど、
うんうん、
これいろいろ言い訳ソングとかいろいろ言われてるんですけど、
ええ、言い訳ソングね。
言い訳ソングね、うんうん、でもなんか失敗するじゃないですか絶対。
しますします、ね、毎日してますもん。
そうですよね、うん、いや私も毎日、ね、失敗だらけ
で、もうやばいですもん。
その話はじゃあ後で飲みながら詳しく聞きましょうか。
飲みながらやりましょうか。
やりましょうか。
やりましょう、やりましょう。
全然やりますけど、はい、まあ、なんかそういう大人は失敗しないものだみたいな、うん、成長したらこう失敗しないんじゃないかって小さい頃思ったりしてて、うん、大人だから何でも分かってるんじゃないかみたいに思ってたんですけど、
ね、
むしろ大人だからこそ失敗するし、うん、分かってるけどできないっていうのが辛いんだなと思って、うん、そういろいろ理屈では分かってても、あ、なんかやってしまったみたいなことあるじゃないですか、
うんうん、
なんかそういうのをこうなんかケアするような歌が書きたいなと思って書いた曲でございます、
は
い、
お届けをしてまいりましょう。松本かなさんのニューミニアルバム、はい、魔法の手のひらから大人だってさ。
大人だってさ、大人だってさ、失敗することもあるんだよ。大人だってさ、大人だってさ、間違っちゃうこともあるんだよ。差し伸べた手をはたかれて驚いた。優しくすれば優しさが返ってくると思っていたのに、私の優しさは偽物の優しさなのかな。いい人に思われたくて優しくしてるだけなのかな。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo Live.
お届けをいたしましたナンバー松本岡奈さんで大人だってさというナンバー、今日のゲスト松本岡奈さんをお迎えをしております。
こんばんは。
こんにちは。4月30日にリリースをされます、はい、魔法の手のひら、はい、これジャケットですか、そのまんま。
いいえ、違うんですよ。実は
違うんだ。
ジャケットは油絵なんです。
油絵、
はい、
へえ。
清野ゆかちゃんっていう私の大好きな、はいはい、あの画家さんに頼んで書いていただいたんですよ ね、
なるほどね、
はい、まだ公開しておりません
ですよね、はい、僕もこの写真しか見たことなくて、このあのフライヤーに載ってる松本さんがこう横になってる写真、
ホームページ検索していただくと私のセクシーな写真が見れますよ。
なんていうんですか、顔の角度を変えると美人に見えるマジックみたいな。
ちょっとちょっとちょっとちょっとおかしいおかしい。ディスってますよ、ディスってますよ。
めっちゃ美人ですけど、あのあるじゃないですか、あの歯科衛生士のお姉さんとかがマスクして反対から見るからすごい美人に見える。
はいはいはい、わかります。 そのマジック、ね、
その感じをちょっと彷彿とさせるんですけど、うん、でもちゃんとまっすぐしても美人っていう。
よし、よかった、
はい、
よかったよ。
ぜひ皆さんコンピューターをまっすぐして90度ねあの左に回転させていただければと思いますけれども、松本かなさんをお迎えをしております、はい。まあ、木更津の話なんかもありましたし、はい、まあ、前回登場していただいた時は、はい、以前はキャバクラやガールズバーで働いていましたのよというような話も。
そう、私ねこの1年でですね、うん、占い師の資格取りました。
占い師、
はい、
お、何を見たい占うんですか、それは。
まあ、生年月日なんですけど、
ほうほうほうほう、
マヤ歴占いって知ってます？
マヤ歴ってあの南米のやつですか？
そうです。マヤ時代の人たちが考えた統計学なんですけど、
はあ、はいはいはい、はい、
なんかマヤの人たちってものすごい統計をなんか極めてるんですよね、
う
ん、
へ
え。あの、まあ、誕生日で260通りに人を性質で分類して、もともと持ってる素質と後天的に現れる素質っていうのを見ていくっていう占いなんです
よ。
だからまあ今日の運勢はみたいなの言われるとちょっとそういうのやってないみたいな感じですけど、
人生のこう、あ、もともと持ってる性質か。
そうそうそう、もともとのだからこういうそのそこに沿って生きた方がまあなんか、
なるほどね、
うん、生きやすいですよっていう。
後でちょっと見てもらおう。
ぜひ、
ね、
はい、見たいです、見たいです、
ね、
気になる。
ちなみに松本さん自身はどんな人なんですか、それによると。
私自身はですね、うん、あのひょうきんで、
ひょうきんでひょうきんで、
ひょうきんで、芸術の才があるっていうのが出てたんですよね、
まんまじゃないですか。
まんまなんです。
すごいですね。
でなんかやっぱ人と人との調和を取るみたいな役割があるらしくて、
天職ですね。じゃあ
なんか私なんかあまりこう人の輪の中に入るタイプじゃないんですよ、実は。
そうなんですね。
友達がワイワイってするのをこうそば、うん、で見てて、うんうんうん、あ、よかった平和そうでみたいな。でなんかいざこざが起きると、うん、そこに入っていって、うん、今こうやって言ったけどここの部分がこっちには伝わってないからここで争いが起きたみたいですよみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
ほどいて、うんうんうん、去るみたいな。
いわゆるフィクサーってやつですね、それ。
フィクサーって言うんですか。フィクサー、
フィクサー、裏でこう闇の取引をやって業界全体をこう
言い方が言い方が違う、ね、
違う。
もうちょっとクリーンな言い方してください。
クリーンな言い方、そうそう、中を取り持つ。
そうです、そうです、そうです、
ね。なんていうんですか、キューピッドみたいな。
そう、中を取り持つっていうのを、うん、本当に小さい頃から、うん、合わない人同士だけど、うん、なんか女子3人とかで遊ぶんですけど、
はいはいはい、
合わない子合わない子、私が入ると3人で遊べるっていうのがよくあったんですよね。
三角関係
で私がいなくなると2人は別に特に合わないけど、うん、っていう、なんか間に入るなんか小麦粉みたいな感じ。
うん、
違う、卵、
ハンバーグでいう小麦粉。
あ、そうそう、ハンバーグでいう小麦粉ですね。
小麦粉パン粉の、
そうそうそうそう。
あ、なるほどね、つなぎですね、いわゆる、
つなぎです。
あ、でもメインにはならないじゃないですか、そういう人は。なかなか、
まあ、そうですね、
うん、で今回のそのカズサキャンドルナイトとか、はい、まあ、主催者で確かにステージには立つけど、はい、みたいな、なんか松本かなのみたいな感じになってないじゃないですか。
そうなんですよ、だから つなぎが好き。
なるほどねつなぎ、僕もちょっと誰かつないでもらおうかな。
あ、じゃあつなぎましょうか。
なんかすごい美人で有名な人いませんか
美人で有名な人私ですね。
あ、そうだね美人で有名な松本かなさんを今日はゲストにお迎えをしております。周りに木更津出身のっていう人いますか、シンガーソングライター。
そうですね、木更津に石渡啓太さんっていうシンガーソングライターの方がいて、
はい、
まあ、あの沖縄を中心に活動して全国を回ったりしている 簡単なんですけど、
木更津出身で沖縄を中心に活動している。
あ、そうなんですよ。
珍しい。
だいたい木更津の人って一旦出るんですよね、なんか
一
旦どっか出ちゃう。で、私もですけど東京に6、7年出て戻ってきてみたいな、なんですか、あの放流した稚魚が帰ってきたよみたいな。
あ、鮭的なやつです
ね。そうそうそう、
なるほどなるほど。
鮭ですね。鮭であり小麦粉であるみたいな、今日は。
ムニエルですか。
ムニエルです。結果的にムニエル。
なるほどね。何の話か。料理番組みたいなんですから。そっか、じゃあ、
そうなんです、ね、
帰ってきてっていう方が、まあ、その 石渡さん
も最近、はい、帰っていらっしゃったりして。
なるほどなるほど。
でもまあそんなに、 あと美馬雅代さんとか
名前だけ知っているかもしれない、はい、
もうお隣の市出身で活動されてるみたいで。
なるほど、うん。まあ、確かにでも千葉とかって、まあ、地理的にもやっぱり東京に出やすいっていうのもあるから。
そうです ね、
ね、音楽活動しようって言ったらやっぱ東京出ちゃう人の方が多いのかもしれないです ね。
そうですね。岸田さんも戻ってきてほしいですね。
そうですよね。僕岸田のラインスタンプとか持ってますからね。
わ、そうなんですか。
そうですよ。もう俺と国内からできないやつ持ってますよ。
あれ全員歌いますからね、木更津の人。
すごいですね、地元愛。
木更津の人はね、もうあのワンナイトカーニバルと、うん、あとあれですね、野菜もっさや全員が歌えますね。
そうなんだ。
知ってます、野菜もっさ
や。知らないです、その曲は。
あのね、野菜もっさやっていうのは盆踊りみたいなやつなんですけど。
え、それ岸田さんの曲じゃなくて。
そう、違うんですよ。あ、全く違うんですけど。
はい、なるほどなるほど。
あの野菜もっさいっていう行事があるんですよ、うん、
野菜もっさい、
野菜もっさい踊り大会っていうのが夏にあるんですけど、
それ夏に開催される、
夏に開催される、ほうほうほう、あのもう本当に木更津市民総出のお祭りなんですけど。
あ、それは市で一つ開催される大きなお祭り。
そうです。あ、なるほどなるほど。大きなお祭りで、うん、まあ盆踊りみたいな感じなんですけど、うんうんうん、あの潮の香りが懐かしい懐かしい懐かしいのがふるさとなんだ。はい、野菜もっさい野菜もっさい野菜もっさい野菜もっさいってやつなんです。
フル尺でいただくかと思いましたけど、びっくりした。今最後まで
歌っちゃうから5番ぐらいまであるんです
。ごい、
止まんなくなっちゃうから。
あ、それを温度を
これを、あの、まあ、盆踊りみたいなのをしながら、
はいはいはい、
あのそれぞれの連を作って、50人ぐらいの連を作って、
はいはいはい、
うん、あのオリジナル踊りをつけたりして競ったりするんですけど、
地域ごとにみたいな。
地域ごとに。
はあ、それ松本さんはボーカルで参加してるんですか。
さすがにね、参加したいんですけどね、ちょっとオファーが来ないんですよ、
ね、
おかしいな。
もうちょっと多分年齢が上いかないと。
そうですね、まあちょっとまだ味わいが出ないんでしょうね。
そうですよね、味わいが出ないんでしょうね。確かに、わかります。、うん、そういう曲調だと、
まあ、そういうね、だそれもあの趣味はみんな歌えたりするんですよね。
なるほどね、
はい、だからちょっとマイナーな文化が発達してるわ。発達してますね。
木更津出身シンガーソングライター松本かなさんをお迎えをしております、
はい。
続いてお届けするナンバーがその野菜もっさいでしたっけ。
持ってくればよかったな。聞いてほしいな。
そうですよね。
YouTube で検索してくださいぜひ。
むしろカバーを入れたらいいんじゃないですか、次のアルバム
に。入れますかね、やっぱ次で
ね今からならまだ間に合うかもしれない。まだ間に合うかもしれない。
地元愛しすぎ、
愛しすぎ、
愛しすぎ。
続いてあかりというナンバーをお届けをしていくんですが、はい、どういう曲でしょう。
これがさっきも話したその3月にやったあのまったりマルシャンのカズサキャンドルナイトの、
はい、
キャンドルナイトっていうのイベントを私がずっともう7年ぐらい前から西東京の方でやってたんですね、うん、
西東京で、はいはい
はい、それを木更津に持ってきてやってる感じなんですけど、うん、その一番最初に西東京にある武蔵野大学っていう大学で、はい、キャンドルナイトをやった時に作った曲なんですよね。
は
い
は
い
は
い、明かりを灯すっていう、そうそうそう。
なるほど。
なんか私たちはあの自分で帰る場所を壊していくと、うん、で灯した明かりは何を教えるのっていう歌詞なんですけど、
またこれぐさっとくるやつ。
明日を生きる君に何を託せるのみたいな感じの、まあ、キャンドルナイトって100万人のキャンドルナイトっていう
なんかありますね、あの、
そうそう、
火を決めてやるやつですね。
あ、そうですそうです、はいはいはい、消しと冬至の日に夜の8時から10時電気を消して、まあ、それぞれ思い思いに地球のこととか考えようっていう、うん、まあ、ちょっとエコ寄りなイベントなんですね、環境問題寄りなんですけど、はい、私は環境問題っていうのは心の問題だと思って、
おおお、
長くなるから割愛しますけど、
お届けしてまいりましょう。松本香菜さんで明かり。
小さい頃遊んだ庭、柔らかな日差しの中、今は高いビルを
懐かしい思い違ってはいないけど芽吹く緑を枯らしても探すことに意味はあったの作りかけた未来は砂のよう
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow
お届けをしたナンバー松本かなさんで明かりというナンバーでした。今日のゲスト松本かなさんをお迎えしております。
はい、ありがとうございます。
いい声ですね松本さん。
まあのびーさんに言われるなんてありがたいわ
ですよね
何このやり取り
ですよね。
ありがとうございます。
でも歌声と話し声がなんだか
そうですか
ね。松本さんの歌声ってなんかこう、はい、あの癒しムードの
癒しムードの
ね感じがする。なんかこうなんていうんですか、バスタブに泡でも浮かべてキャンドルを灯して聞きたいわみたいな感じの曲なんですけど、
ぜひぜひ。
ご自分でそういうことされるんですか。
自分でですか、
うん
うん、しないですね
松本かなの日常はどんな感じなんですか。
私ですか、うん、でもバスタブにはあれ入れますね。竹炭とか入れますね。
竹炭ね、
はい、
なんか趣味が渋いですね竹炭。
竹炭とか、うん、重曹とか重曹塩とか入れてます。
だからそんなにお肌がツルツルで。
ありがとうございます。なるほどな、まあ、褒め上手なんだから。 あとお酒飲んでるかな。
お酒飲んでるか、
はい、
なるほど。お風呂で
お風呂では飲まないですさすがにね気をつけてます、ね、
地域おこし系シンガーソングライター松本かなさんを今日はお迎えしております、はい。もう一人なんかお友達を今日は連れてきてくださったらしく、
ちょっと昼に一緒に飲んでたんですけど
あの飲んでから収録来るのやめてもらっていいですか
違う、もう全然酔ってないから大丈夫全然酔ってないから
酔わなきゃ何でもいいと思ってるでしょ。
違う、そうじゃない。
ちょっとじゃあご紹介を。
はい、私が、
はい、
なんだろうな、もう 6年来ぐらいの、
はい
はい、お友達で本間さゆりちゃんです。
本間さゆりと申します。
こんにちは。
初めまして。こんにちは。
6年来のお友達で。
そうなんです、
はい、
で最近になってちょっと再会をして、はい、ライブに来てくれるようになって。
あ、なるほど、
はい、年が、私の 6,7 個下なんですけど。
あ、じゃあもう12歳ぐらいですね。
え何を言ってるんですかありがとうございます
とても若い
とても若い
まあ私が26ぐらいの時に19歳ぐらいでその知り合って、はい、まだ10代だったんですけど。
なるほど、ずいぶんお若い時です
ね。そうなんです、うん、で普通にその時はあのお仕事をしてたんですけど、うん、あのこの近年、うん、新潟とご縁ができて。
新潟、
はい、新潟と。ほうほうほう。ちょっと新潟に移住することになったと。
もともとどちらなんですか、
はい、出身は山形でして。出身だけが山形なんですけども。
あ、全然、
はい、
その後は。
その後はもうずっと千葉に住んでまして。
あ、そういうことなんですね、
はい、
あ、じゃ あの地元が近いっていう感じの。
まあ近いっちゃ近い、
ね、近いっちゃ近い、はい、ほうほうほうほう。で新潟に。
新潟に、あるイベントがですね、
はい、
去年の12月にありまして。
ほうほうほう。
そこがあの全国移住女子サミットっていうのだったんですけども
。移住女子
サミット。女子誰、ね、誰も言えてなかったよ今大丈夫。
アナウンサー言えてない。
移住女子
全国移住女子サミット。
移住女子
全国の移住女子っていうのがあるんですね。
はい、
そういうジャンルが。
ほうほうほう。全国にですね、素敵な移住女子がいらっしゃいまして。
なるほど。
はい。で、その方たちの講演イベントがあったんですね。
うん、
はい。で、そこに私はすごく軽い気持ちで参加したんですけども。
おー、はい、軽く。
ちょっと行ってみようかな。
フラット。
そうなんです。
うん、
で、そこで、なんて 素敵な方たちなんだろうっていう衝撃を受けまして、
はいはいはい、
ただ衝撃を受けただけだったんですけども、そこでテレビ新潟というものが来てまして、
はいはい、
そのテレビ新潟がインタビューをさせてくださいということで、私がそこでインタビューを受けさせていただきまして、はい、その後に終わるかと思いきや、追加で取材をさせてくださいということで密着、はい、取材、お家まで来て、そうなんですよ。でそこでですね、あの12月で私退職しまして、約4年間勤めた金融の会社を退職しまして、
はい、
それを、退職と本当に同時のタイミングでその取材をお受けしまして、会社の前で撮影したんですよね。そこで上司と出会いまして、とてもちょっと気まずい、空気も流れつつ の、 上司にインタビューを受けてもらったんですよ。
本間さん退職されたらしいですが
どうですか、は
い、
どんな人でしたかと、で素敵に語っていただいたんですけどね。
あ、そうなんです。あんまり変なこと言われなかったんですね。
変なことは、
いや本間さんはねみたいな全然ねーとか言ってそういうんじゃなかったですね。
ではなかったですね。
素晴らしい、
そうなん
です、いい上司でしたね。それじゃあ、
そうなんですよ、関西なんですけどね。
ああ
関西の人、
いやほんまにね、本間さんはねなかなかね
ほんまじゃない
よく使われる鉄板ネタですね
なるほどね、
はい、だからその12月に退職して、すぐに新潟行きが、はい、そのテレビ新潟さんのつながりで、新潟に移住をして、そっちで地域おこしをするっていうことで、
はい、じゃあもう今新潟に、
今はまだ千葉なんですけ ど、
なるほど、
来週引っ越しをします。
あ、来週引っ越し、
はい、
もう随分、
そう、はい、
あ、じゃあもう新年度からは、
はい、
新潟スタート、
新潟スタートでございます。
はい、それとか行政機関とかに勤められてっていう感じなんですか。
そうですね、行政になりますね。はい、
でも地方はそれぞれに何て言うんでしょうか、生かすべき、
そうですね、
財産みたいなのが絶対あって、新潟だったらその、米どころ水であったりとか、
上総
木更津だと何でしょう、やっぱりその山とか海が近かったり、
ね、はい、
空気が綺麗だったり海産物とか、
はい、
神戸だったら異人館とかね、港とかいろいろ観光資源もあります、そんなところを生かしながら、松本さんは歌、
はい、
ね、本間さんはそのなんていうんですか、今までの経験と実力と若さを、
はい、
武器に、
はい、
今ドライフラワーでアートを作ったりとか、
アート、
はい、そう、ドライフラワーでリースを作ったり、そう、今後ね、
はい、
空間演出とかも、はい、していこうかなみたいな。
なるほど。あ、じゃあそういうアートを通して新潟を PR していくっていう感じですか。
そうですね、はい、新潟県の十日町市というところなんですけども、
はい、
そこがですね、大地の芸術祭というイベントが3年に一度ありまして、
はい、
そこでですね、本当にアーティストさんがすごい集結して、
へ、
観光客の方もすごくいらっしゃるイベントでして、
はい、
アートの街って呼ばれてるんですよね。
行きたい、
はい、もうぜひぜひぜひ、
この番組、はい、FM 雪国さんとか南魚沼とかでね、はい、流していただいてますので、本間さんぜひご縁があればまた地域の方、
はい、
ね、ガツッと絡んでいただければというふうに思いますけども、
はい
はいはい、今日は思いがけぬゲストも連れてきていただいた松本さん、
移住女子つながり、
移住女子っていいですね、なんかね、
移住女子いいですよね、
移住女子、うん、なんかそれに対抗するなんとか男子が欲しいな。
あ、なんですかね、渡米男子ですか。
渡米男子なんで海外に行かせようとする
日本を出ろって
日本男児を日本を入れよ、
出ろ、
ね、大使を抱けどころの騒ぎじゃなくなってきました飛行機がないと出れないっていう、
外に出たから日本の良さが分かるっていうのも
それはありますね、そうですよね、
ありますね、
ありますね松本さん、海外ライブとかありますか。
海外ライブが、以前ちょっと韓国で決まってたんですけど、ちょうどねその前に入院しちゃって行けなかったんです。
あらあらあら、
ぜひ次行きたい。
なるほどね、伊豆大島とかあの辺の方々ぜひ、海外ってそういうことじゃないね、
は
い、
ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと
海の外
ちょっとちょっとちょっとちょっとやめてやめて、
はい、ぜひ、海外でお聞きの方いらっしゃいましたら松本さんを現地まで呼んでいただければと思います。
お願いします。
はい、足台だけで行ってくれると思います
もちろん
ね、
はい、
松本さんのセクシーショットをぜひホームページでチェックをしてこの人に会いたいなと思ったら海外までお呼びいただければというふうに
お願いいたします、
思います、
はい、
そしてこの松本さんフィフスミニアルバム、
はい、
リリース単独ライブ魔法の手のひらというのが、はい、4月の30日、
はい、
土曜日、
です、
三軒茶屋のグレープフルーツムーン、
はい、
またステージのおしゃれなとこですね。
いいんですよそこ、
そこでバーンと、
はい、
どういうコンセプトのライブでしょう。
それは、まあ、昼の部夜の部、うん、2部公演するんですけど、
なるほどなるほど、
はい、80名ずつ限定して、
80名、はい、
そうなんです、うん、で、まあ、この5枚目のアルバム魔法の手のひらの楽曲を中心にお送りするんですけど、
はい、
まあ、今までで一番編成は多めにして、ドラムも入ってベースも入って、
80人ずつっていう感じですか、うん、じゃあ、
あれ、
あ、違う、あ、それお客さん、
演奏隊が、
演奏隊、
まあ、いいんですよ、皆さん入っていただいて
じゃあもう豪華なバンドで、
なんかバンジョーとか、うん、マンドリンとか、
バンジョーマンドリン、はい、
ペダルスチールとか、
はいはいはい、
なんかそういうちょっと、私あれが好きなんで、土っぽい音楽が本当好きなんですよね。カントリーとかケルトとか、
うんうんうん、
で全然歌詞が違うんで、はいはい、そっちの民族楽器がやりたいっていうわけじゃなくて、うん、サウンドがそっちが好きで、
なるほど、
そうで書く文章は、うん、なんだろうな、その心を吐露するみたいなのが好きなんですけど、なんかちょっとサウンド的には土っぽい感じの、うん、土着な
、
はい、村祭り的なライブにしようかなと思って
何でしたっけ、さっきの木更津の、
そうそう、野菜も
さ、
野菜もさはちょっと違う、いやいやいや、野菜もさはちょっと違う、
なるほどなるほど、
はい、
なるほどね、そういう音楽をじゃあ、はい、サウンド的には
サウンド的にはちょっと
4月30日に聴けるかもしれない、
はい、
お届けをしたいと思いますよ、ぜひ皆さん、僕もね、松本香菜さんのライブってあんまり数えるほどしか聞いたことがないので、
いいですね、
4月30日行けたら行こうと思ったけど、僕はこの日多分いないな、東京に、
残念。でもまた今年はちょっとこういう大きめのワンマンを秋にもやろうかなと思っていて、うん、はい、
ドーム
やっちゃうやっちゃう
ね、ドームツアーもね、
ドームツアーもね決まっていますからね、
はい、チケットは
あれです、ね、鎌倉ツアーです、
チケット40万円です、ね、20人ぐらい来たらなんとなくペイするみたいな、
いいですね、いいですね、
はい、魔法の手のひら、あ、冗談をさせておきまして、はい、4月の30日の土曜日、三軒茶屋グレープフルーツムーンで開催です。お昼の部が13時オープンの13時45分スタート、
はい、
夜の部が19時オープンの19時45分スタート、
はい、
ということで、夜の部はこれ朝まで行く感じですかね、
行っちゃう
かもしれない、
かもしれない、
松本香菜さんのフィフスミニアルバムリリース単独ライブ、はい、ぜひチェックをしてみてください、
はい、お願いします、
はい、今日は2曲この魔法の手のひらからご紹介をしたんですが、続いては前のアルバムからですかね、はい、ご紹介をしようと思います、
はい、
日だまりはまぶたの裏というナンバー、はい、これどういう曲でしょうか。
ですね、これは去年クラウドファンディングで皆様からの支援を募って、はい、この曲のプロモーションビデオを作ったんですよね、
うんうん、
で私の小さい頃、おばあちゃんとお母さんと3人で暮らしてたんですけど、うん、おばあちゃんとお母さんが仲が悪くて、でその仲をやっぱり取り持つ、
あ、なるほど、
小麦粉としての私が生まれたわけですね、小麦粉としての
私が、はい、
そんな私の視点で書いた、あの日だまりはまぶたの裏という曲でございます。
お届けをしてまいりましょう、松本からさんで、あの日だまりはまぶたの裏。
食卓を囲んでみんなでテレビを見て、なんだか笑っていて、大きなガラス戸からは隙間風と光、犬はご飯を欲しがり、ガラス戸ひっかく、まだ元気で歩いてた祖母が庭の金魚に餌をやる、あんまりやるもんだか金魚はでっぷりでっぷり太った金魚は、ゆうゆうと泳ぐ、ゆうゆうと泳ぐ、ルルルル、一点の曇りもなく、あの日だまりのような毎日が
DJ のビス東京ライブ、お届けをいたしましたナンバー、松本香菜さんで、あの日だまりはまぶたの裏というナンバーでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズラディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズアロハハットライン、
アロハハットライン、 It's time to grab a surfboard, no surfboard.
アロハー、ケースラジオカオルです。今日はアラモーナセンターエバウィングのお話です。ハワイにお越しになりますと、買い物をしてもしなくても一度は足を運ばれるのではないでしょうか。アラモアナセンター、世界最大規模のオープンエアのショッピングセンターですね。そのアラモアナに去年11月にオープンした西側エバウィングが特に注目されています。ちなみにこのエバというハワイ語なんですが、西という意味です。ちょっと話はそれるんですが、ハワイにお住まいの人たちは方角を表すときに西の方角をエバサイド、そして東側をダイヤモンドヘッドサイドという表現をすることが多いんですよ。また山側と海側という表現もありまして、海側をマカイ、そして山側をマウカと言います。アラモアナセンターも通路を挟んで海側はマカイサイド、そして山側はマウカサイドというんですね。ちなみにアラモアナビーチ側に位置するフードコートの名前はマカイフードコートと言います。ですからハワイにいらっしゃる時にエバ、ダイヤモンドヘッド、マカイ、マウカという言葉を覚えておいていただきますとちょっと便利です。さて話はアラモアナセンターのエバウィングに戻りますけれども、世界でも有名なアメリカの老舗高級デパートのノードストロームが移転しまして、エバウィングのモールレベルにオープンしました。このノードストロームはもともとが靴屋さんだったこともありまして、特に1階の女性の靴売り場は大きなスペースを取ってありますので、ゆっくり見て回ることができますよ。また1階にはアラモアナセンターの中では初めてとなりますが、携帯電話を充電するためのチャージャーステーションもできました。またこのノードストローム、デパートには珍しくカジュアルバーができていまして、お買い物途中にちょっと一息おしゃれにくつろぐこともできます。ハワイはリピーターの方多いんですけれどもね、お越しになるたびに新しいお店、新しいエンターテイメント、新しい美味しいものなどなど発見できますよ。アロハホットライン、ケーズラジオカオルがお送りしました。
The best variety of the music of tomorrow。 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、
お届けをいたしました。ナンバー松本かなさんで、あの日だまりはまぶたの裏、そして DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズレディオから届けられます音楽と情報の提供、ケイズアロハホットラインをお届けをいたしました。
アロハ、
今日のゲスト松本かなさんをお迎えをしております。
ありがとうございます。
そして本間さゆりさんも引き続きスタジオに残っていただいております、はい、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがあるんですけれども、はい、今まで散々私がいろいろお聞きしてまいりましたので、逆にゲストの方から、
はい、
ノビーに対してですね、質問を投げていただきまして、
はい、
その質問に僕は真正面から正直に答えないといけない。
なるほど。
学歴詐称とかをしてはいけない。そういうコーナーでございます。
わかりました、
はい
はい。そこには触れないでいきますね。
はい。
なんでしょうね。
何でも大丈夫です。
何でも大丈夫ですよね。
はい、
じゃあね、なんかこう
ご飯で
好きなもの。
はい。
なんでしょうか。
あ、そんなんでいいんですか。
いいですいいです。そこから広げますから。
ご飯で好きなもの。
うん、
おかずっていうことですか。
なんだろうな、明日、うん、もう世界が滅亡するとしたら、うん、これが食べたいっていう。
ああ、寿司です、
うん、お、すぐ来た、
はい、
寿司、
絶対寿司。
なんで寿司。
なんかね、小さい時はまあ寿司を食わせてもらえなかったんです、まあ、高いから、
うん、なるほどね。
あのなるほどね、僕ら小さい時ってあの、はいはい、100円の回転寿司とかあんまなかったじゃないですか。
ああ、もう回らないお寿司屋さんしかなかった。
そうそうそうそうそう、だから、まあ、寿司って言ったら、まあ、それは高級品だったわけですよ、
はいはいはい、
今みたいな気軽な感じではなかったので、はいはい、だから年に何回か食えるあの寿司が、はい、うまいな。
それは私も寿司大好きだから、シャコとか好きです、う
ん、え？
シャコ、
あ、シャコね。ガレージかと思いました、
ね、ノットガレージ、
ノットガレージ、シャコですね、
シャコ。
なるほど、
なんかあの宇宙人みたいなんで、ね、
なんかエビなんですか、なんか虫っぽいですけどね、
虫っぽいですよね、うん、なんかシャコ苦手な方多いですけど、
そうそうそう、見た目がね、
見た目がね、
うん、エビはいいけどシャコはちょっとみたいな、
うんうん、ね、でもおじいちゃんが、ね、シャコが好きで食べてたんで、すごい私も無抵抗に食べてましたね。
なるほどね。
そう、虫とか思わずに食べてたんで。ね、
今日はもう地域おこしシンガーソングライターと移住女子と DJ のビデオを届けをいたしました、はい、DJ のビス東京ライブ、今日はね、まあ、松本かなさんにメインのゲストでお越しをいただきました、
はい、
2016年の4月30日の土曜日、三軒茶屋グレープフルーツムーンでリリース単独ライブがございます、はい、行こうかな、どうしようかな、松本かな、木更津かって思ってる人に一言、う
ん、木更津でしか見れないと思ったでしょ、でも三軒茶屋で見れるんだよみたいな、お得な日ですので、
なるほどそうか、本来は木更津に行かないと見れない、そうですよ、名物なんだもんね、
ご当地ものなんで、
そうですよね、そうそう、なのにそのご当地が自ら三軒茶屋まで来てくれると、
そう、しかも昼夜来ますからね、
あ、すごい、
そうですよ、2回公演ですから、
投資でぜひ皆さん、
はい、ぜひ
お越しをいただき、これ昼と夜はなんか内容違うんでしょうか、
内容若干違うので、うん、夜が今なんか若干少なめなんですよ、今予約が、
なるほど、
でみんな同じだと思ってるでしょ、うん、昼に来ればいいと思ってるでしょ、
なるほど、ね、
違うからね、
まあ、土曜日ですしこれゴールデンウィーク初日、あ、2日目か、
あ、そうですね、2日目ですね、はい、
だからもう騒ぎ放題ですよね、
そうですよ、
そうですよ、松本かな、よかったなって言って三軒茶屋 の焼き鳥屋でレバーつまみながらやっても次の日昼まで寝てても大丈夫なわけですから、
そうなんですよ、だからぜひ夜まで来ていただけたら嬉しいなと思います、
魔法の手のひらで癒されていただければというふうに思います、うん、ラストのナンバー、松本かなさんでストリングス、これはもう僕的にはザ・松本かななんですけれども、はい、ナンバーをお届けしていこうと思いますが、どういう曲でしょうか、
これも明日世界が終わると思ったら、うん、目の前の人も愛せるのかなっていう曲なんですけど、うん、なんか結局やっぱり終わりを見て今を大事にするっていうのが私の歌のコンセプトかなと思っていて、うん、その代表曲でございます、
お届けをしてまいりましょう、松本かなさんのストリングスで今日はお別れでございます、この後は松本かなさんのお酒トークなどなどあります、おまけトークもございます、これはダウンロード版のみでございますので、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日から公開がされます、番組ホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちをいたしております、今日のゲスト松本かなさん、そして本間さゆりさんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
じゃない誰かに行き先を決められて、ただ引きずっているこの重たい体を広くものを見た忘れてしまうほどよ、生きてるのは私なのに、違う誰かみたいなの、たくさんの目に睨まれて失明日へ繋いで
疲れ様です。
あ、すいません、雑談してました。
なんか、うん、あの収録中なんでね。よろしくお願いしますね。
失礼失礼。
こっちもなんかお疲れ様です。先生。いやお疲れ様でした。松本かなさん、
お久しぶりでございました。お久しぶりでございました。
本間さん初めてラジオですか、ヘッドして
初めてラジオです。
初めてラジオの割に随分堂々と喋っていただいて
本当に
ね、いや今日もあのスタジオのドアを開けた瞬間に松本さんともう一人いらっしゃると思って
そうあのね、守護霊かと思って
ひょっとしたら別の番組 あのゲストの方かなとか思ったりもしたんですけど、はいはいはい、松本さんがあ友達が、はい、どうぞみたいなその辺のね、軽さというか、はい、動きの速さというのが
まさか出演ね、させられるとは思わず、うん、思ってなかったです。
ちょっと見たかっただけなんですね、多分ね。
そうなんです、
はい、その辺が DJ のビズ東京ライブでございますので、
はい、ありがとうございます。
スタジオに来た人を出演せずに返すなんていうことは僕はできません。
素晴らしい。
だってそうでしょう、食堂をやってると思ってください、
はい
ね、食堂に入ってきた親子ね、うん、子供にそばを食べさせるために、はい、お母さんは入ってきたけどもお母さんにそばをあげずに帰るなんてできないじゃないですか。そんなこと
ずいぶん重たい話になった
いっぱいのかけそばって
それですね。
そうそうそうまあそんなことです、はい、あのスタジオに入った人はもう全員喋っていただくのが、この番組のコンセプトでございますけれども、
はい、移住女子ってでも知ってました？
知らなかった。
私も知らなかったよ、さゆりちゃんに聞くまで。で私話聞いてて、うん、私が移住女子じゃないと思って
そうですね
そうそう、移住女子かへって思ってたんですけど、
あ東京に移住したっていう。
そうそう、いやいや私が東京に出てて、
うんうんうん、
東京でやっていこうと思ってたんですよね私は。
なるほど。
そうそう、でも、まあ、震災の年に、うん、音楽は諦めて、
うんうんうん、
戻って就職でもしようと思って木更津に戻った結果、うん、その方が生き生きしてたって。空も広いし水も汲めるし野菜おいしいし最高やないかいみたいな。
まあでもいいとこですよね。僕も何度か行ったことありますけど、
い
い
とこ、
適度に広い、
うん
うん、なんか本当はど田舎っていう感じじゃなくてね、
まあ、なんか本当に、ね、
必要なものはあるし、ね、アウトレットもあるし。
そうです
ね、
だからもう いろいろな人がいていいと思うんですよ。ビルが好きな人もいるし、うん、まあ、田舎が好きな人もいて、うん、なんかそれがその東京じゃないとダメっていうのが、うん、なんかちょっとずつそのネットの発達で、
うん、
あのシンガー業界とかもちょっと変わってきてるのかな、事情がっていうのは ね、うん、思いますよ。
今時、まあね、その歌手の方が売るもの、まあ、音楽はもう伝染伝っていきますし、うん、あの物が欲しければね、佐川さんが運んでくれるし。
そうなんです、
そうなんですよ。そういう意味ではすごく何でしょう、裾野が広くなりましたよね。
そうですね、
うん、
でもなんかその音楽がやっぱなんかジャケットとか手触りとか私すごい好きなんですけど、
はいはい
はい、もうジャケットとかなしでデータのやり取りみたいになっちゃうじゃないですかね、
う
ん、
今はそうですね。
だからもう本当今回ジャケットこだわったると思って、
逆に
もうこの紙の専門店みたいなところに
あ
行って、はい、もう本当に LP 版のミニチュアを作りたいですって言って、
はいはいはい、
で紙も何枚も送ってもらって、この手触りでって言って、
はいはいはいはい、
で別の会社にあの歌詞カードも印刷をお願いして、なんかちょっとレトロ調な印刷でインクがかすれる昔ながらの印刷でやってくれるところと、は
い
は
いはい、いいですね。
もうなんか今回紙にこだわってやってやると思って、手触りと。
ぜひ
ぜひ
これ手に取っていただきたいですね。そういう意味では。
そうですね、これ本編で言えばよかったですね、
うん、
おまけになってしまった、
まあ、全然本編で言わないんだから、
本編聞いてくださった方は大体おまけ聞いてくれてますから。
そうですよね、
はい、
ありがとうございます。
毎回毎回何万ダウンロードもいただいておりますこの番組。
本当すごいですよね。
ありがたい、
ね、
ありがたい。
もうやだ、私のキャバクラトークが、う
ん、あのキャバクラトーク確かね、でも2万何千ダウンロードいきましたよ。
すごい。
だ少なくとも2万人ぐらいの人は松本さんが元キャバ嬢っていうのを知ってるんだよ、うん
全然いいんですよ、
ね、
全然いいんですよ。
本当にそのトークテクニック僕も学びたいもんですけどね。
いやいやいやいや、じゃあちょっとキャバクラで働きます、
うん、あ、いいんですか。黒服
黒服いいですね。
黒服いいですよね。
黒服も個性がありますよね、みんな。
まあでも黒服もなんか時代によっちゃものすごく時給が高い時もあったそうで。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっとね惹かれることはありましたけどね。
でも大変そう、黒服の人いつもガツガツ怒られたりして、ま
あ、いやそりゃそうですよ。
なんか女の子がやっぱりあのね、いいだろいいだろみたいなお客さんがいて、そういう時にこう割って入んなきゃいけなくて、やっぱそういう時に黒服の人がこう、うるせえとか言われて
ると、あ、なるほどなるほど。
そうそう、なんかね申 し訳ないなと、こっちがうるせえと思ってんのになと思って、こうなんて言うんですか、お客さんに回って
みたいな、まあまあまあみたいな、
こらこらと思ってても、なるほど、ね、言えないんでね、女の子は。
そうか、大変ですね。最終的にそうですよね、女性を守らないと。
そうですね、
っていうところもありますからね。
本当ね、男性ありとあらゆる手段でね、触ってこようとする方ね、いらっしゃいますから。本当にね、本当ですよ。違う、手相を見るとかね。
ああ、なるほどね。
そう、
触れる、
そうとか、マッサージするとかね。
あ、マッサージ、ね、
マッサージしてあげるとか、
ね、ありがちな、
うん、そうそう、あれね、だからさりげなくやってるつもりだけど、こっちはもうみんな、あ、こいつ触ろうとしてんなって、こう全部、
なるほどね、
酔っ払って頭ポンポンしてくる人ね。
あ、いるんだろう。
そうそう、俺にだけは見せていいんだよみたいな。
ああ、それやられると逆に見せてやるもんかってなるんですか。
そうそうそう、 なっちゃうから。
むしろこうナチュラルにトークで引き出される方が。
そうそうそうそう、
なるほどね。
そうですよ、
頑張ろう。
マニュアル本は読まない方がいいなと思います。そうそう、
いや、僕もキャバクラなんかほんと行かないんですよね。
いや、いいと思いますよ。
あ、でも先輩方は行ってますけど、うん、行ってる人多いですけど、全く、なんで俺はお金を払って女の子を楽しませようとせなあかんねんと思うんですよ。
まあ、うちの業界の人はみんな喋っちゃいますからね。
あ、まあそうなんですよ ね。で、なんかこう目の前に女性がいると盛り上げなあかん気になるんですよね。
ですよ、
すごいサービス根性。
そうなんですよ ね、 一緒にご飯食べてるだけとかだったらいいんですけど、なんで僕はお金を払ってこの場にね、
はいはいはい、
女の子たちを楽しませないといけないんだろうみたいな、ね、なんかそんなのがちょっとあって、
いや、だからこっちはもう私が働いてる時はもう全力でね、お客さんに楽しんで帰ってもらおうと思って、ね、
そうですよ、松本さんなんかお店にいたら通いますもん、うん、寿司持って通いますよ毎回。
ではお聞きくださいって言っていきなり歌い出したりしてました。寿司もらったりしたらもうすぐ歌ってます。
すぐ行く、
ありがとうございます、では歌いますってすぐ歌ってました。
何を歌ってたんですか、その頃。松本さん、
その頃ですか、スーパーフライさんの愛を込めて花束をとか、
愛を込めて、めっちゃ難しい歌じゃないですか、あれ。
ああいうのをなんかパーンって歌うとやっぱ盛り上がるんですよね、うん、
まあね、
ファイファイブとかね、その
あ
エビバディハイハイハイって言いながらお客さんとわーってでやってましたね。でそのうちに私はここで歌わなくてもいいかもって思い始めて、
うん、ステージの方がいいかもっていうね。
そうそうそう、確かに。それで歌をちゃんとやろうかなみたいな。
なるほどなるほど。ワンナイトカーニバル歌わなかったんですか、その時は。
ワンナイトカーニバルも木更津だっていうと、うん、歌わされてました、
ね。まあそうですよね。
あんまり出身地とかでも明かさないようにしてたんで、ね、やっぱり個人情報はね明かさないようにしててね。う
ん、まあまあね、うん、この番組で随分おっしゃってますけどね。
まあ全然大丈夫、全然大丈夫
ですか。
全然大丈夫です。
今日は公開松本かな、
はい、
個人情報晒し大会でございましたけど、いかがでしたでしょうか。
楽しかったです。
よかったです。
本当に、ね、
もうちょっとしばしば来てくださいよ番組。
行きたいですよ、うん、でもそんなにしばしばさ、同じ顔しばしばさとか言って、うん、すみません、
しばしばさ、
しばしばさ、そんな同じ顔がさちょこちょこ来てもさ飽きちゃうかなと思って。
まあまあそれはありますけどね、
なんかたまにしかね、
う
ん、
そうですね、う
ん、会えないぐらいがいいのかな。
まあ年に1回ぐらいのペースで、
そうですね、
お会いできればと。
いやいや全然何回でも呼んでください。
そうですか。あれ、いや、ちょっと木更津からお呼びするのもなと思いながら。
いやいやいや、もうひょいひょい行きますから。
ひょいひょい行
きます。近いんですよ東京よ、本当に40分ぐらいで来れちゃう。
海ほたるをピヨンとね飛び越えて来てくださるということなので、
すぐ来ますから。
はい、ぜひ
お願いいたします。
はい、本田さんもぜひまた、
はい、
ね、これからも、
はい、
地域ラジオ今元気ですから。
そうですよね、はい、
どんどんそれを活用して発信していっていただければと思います。
ありがとうございます。
初ラジオ、私ラジオ出たことありますって言えますから、
はい、
DJ ノービ
ス
東京ライブ、
そうですよ、全国ネット出たことありますって
本当本当
言えますから、もうがっつり言ってください。
すぐ SNS で拡散しよう。
そう、
拡散します。
スタップ細胞はありますって言えるくらい。
ちょっと、あ、今の大丈夫。ピーって入れなくていいの。
ピーって入れなくて
大丈夫。
あ、カットしておきます。
カットしてください。
はい、というわけで今日のゲスト、はい、松本香菜さん、そして、本間さゆりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。